創造主の宮として作られた人間はもはや神の宮でなくなった。サタンの霊が支配するようになった。サタンの精神が、利己心が、自己中心が、これはすべての人に、植え付けられた性質であります。で、イエス・キリストを信じて生まれ変わった人はもはやもう完全に永久に罪から解放されました。あなた方は生ける神の宮、聖霊の宮と言われておりますが、完全に罪から解放された。神の言葉と私たちクリスチャンの生活から、経験から、この二つは否であるということは分かりますね。神の言葉も一度イエス・キリストを信じたら永遠に救われているとは言ってない。まだ私たちのうちに罪が存在することを証ししている。そして皆さんの我々の経験、そう証ししているでしょ。この二つは証ししている。ところがある人たちは一度イエス様を信じたらもうすべての罪から解放されて清められて、そしてハレルヤハレルヤ永遠に救われていると思っている人がいる、解く人がいる。もう一度言います。神の言葉とクリスチャンの経験はそれを否定してますね。そう。じゃあいつ罪から永久に清められ、除かれ、解放されるんでしょうかというのがこれからの研究です。今セブンスデーアドベンチストにヨハネ第一の一の九、私たちが罪を告白するならば、すべての罪から清められると書いてあるじゃないか。だから、もうすべての罪から清められた状態なので、その状態をずっと維持しておけばいいんだ。もちろん失敗することがある。けれども、キリストを受け入れたその時、そのイエス様との関係、罪がなくなった、その状態を維持しておけばいいんだ。もし罪を犯したら、もう一回やり直し。ゼロから。そう。その考えと、もう一つの考えはね、人間には、罪の根っこ、罪の泉、ある時には原罪という、ある時には罪の性質、罪性。これは、キリストの再臨まで残っているから、キリストがおいでになるまで、罪なき完全は不可能という考え。どちらでしょうか。これを今週、御言葉から解き明かさなければならない。神学的な問題だけれども、難しくはない。で、この問題を、研究する前に、どうしても、あなたの道は聖女にある。我々の救い、贖いの罪からどうやって人が解放されるかという方法が聖女にあると、詩編の77の13に書いてある。禁定訳ですけど。ですから、聖女に誰でも分かるように神様は教えているはずだ。人間の哲学が、神学が難しくしている。この、できるだけ分かりやすく理解するために、何回も研究したけれども、この際、もっと進んだ、はっきりとした理解をして いきたいと思います。今問題なのは、なぜ聖書の研究をするかというと、死を迎える特別な準備が必要であるということです。罪から完全に清められていなければ死を迎えることはできないんだろうか。今先ほど言いましたように、我々の教会にこの2つの考えがある。罪なき完全な品性は再臨の前に不可能だということ。そしてもう一つは、信じたときに、キリストを受け入れたときに、もうすべての罪から清められている。一度救われたら永遠の救い。なぜこの地上で完全な品性に到達するのは不可能というのか。私たちの先駆者は、多分明日になると思いますが、私たちの歴史を振り返ってみます。私たちの先輩たちは、イエス・キリストが1844年に死聖所に私たちを迎えにおいでにならずに、天の、僕何と言った今、天の私たちを迎えにこの地上においでになるのではなくて、天の死聖所に入られたということは、イエス様の再臨を迎える前に特別な清め贖いがなされて、罪が全くなくなって完全な清い品性になってイエス様をお迎えするというのが、私たちの先駆者たちが堅固な土台に気づいた、このその土台であったんです。セブンスデーアドベンチストの基礎教理は何ですか。我々基礎教理28項目とかありますね。再臨信仰の基礎教理は何でしょう。もうこれがね、我々の教理のあれに強調されていないのが非常に不服です。再臨信仰の土台、基礎、大黒柱は、エレン・G・ホワイトはダニエル書8章の14節、2300年経ってから、その後聖女は清められるというのが再臨信仰の基礎教理、土台、大黒柱であると言っておられる。そうで、エレン・G・ホワイトはね、この19世紀の初めに我々の教会に廃教のアルファというのが現れた。教会を真っ二つに割った。どんな思想だったかというと、天国なんていうのは時期通りない、聖女なんて天にはない、あなた方のうちに神の国がある、あなた方のうちに神がお宿りになる。そればかりでない、生きとし生けるもののうちに神が住みたもう。汎神論が我々の教会の中に入ったときに、廃教の始め、アルファと言いました。ところがエレン・G・ホワイトは、間もなく廃教のオメガがやってくる。私は身震いしたと言ってます。いつ言われた ?1902、3年だ。私たちは今、廃墟の真っただ中に住んでると私は言いたい。だから、ラオデキア教会のもう最たる原因は、イエス様を私たち見失った。この教会に、イエス様ご臨在なさってないと、さっきほど霊感の踏みに呼んだよ。確かに、この教会は、この地上における、神に寵愛される教会である。神の戒めを守り、イエスの信仰を守る。しかしそれは形式的になってしまった。そして、深い廃墟に陥って、廃墟のオメガの真っ只中にいる。後の雨、いくら求めても来ない理由はここにある。 イエス様を見失ってしまった。喜びと信仰と希望と確信、なぜなくて他の教会にみんなそれを求めに行くんですか。イエス様を見失ってしまった。及川先生もそれ指摘してますね。そう、そこでこの問題を解決するためにはまた聖女に戻らなければなりません。神よ、あなたの道は聖女にあり。このね、聖女の研究をするためにはこの箇所を見てください。あけぼの上巻の第30章に昔の、 あの聖女における儀式、その香とか血を流すことか器とかみんな詳しく説明しています。これをぜひ読んでください。あけぼの上巻30章、そしてそれが意味するところ、昔の聖女のこの儀式が一つ一つ意味することは我々にとってどんな意味があるか、どうしたら私たちは神の前に義とされるか救われるかという適応がキリストへの道に書いてある。キリストの道、キリストへの道はこの神の慈愛ね、あの十字架に表された神の慈愛に触れた罪人が悔い改めと信仰の門を通って聖女の中に入ってくる。そして自分で罪を告白して、そしてキリストと共に十字架につけられる。そして新たに生まれ変わる信仰による義人、キリストに至るまで、ステップトゥクライストがキリストへの道に書いてある。そしてもちろんここも触れています。そして新たに生まれ変わったキリスト者は聖女に入ってお祈りすること、祈りで、祈りを通して神と交わる、御言葉の研究、そして食材、聖霊の働き、奉仕、活動、聖霊による活動、ここまでキリストへの道に書いてあります。あとつまり義人と聖化についてキリストの道に書いてありますが、あと品性の完成のこと、最後の贖い、特別な清めはどこに書いてるかというと大聖堂下巻の23章から。ここはね、23章は聖女とは何かということから始まっている。で、24章は天の至聖所における大事件、天の至聖所におけるキリストの働きについて、28章は天における調査審判が福音であるということ、生徒たちのために神様は何をしようとしておられるか、ここをしっかり読んでいただきたい。あんまり神学者の説明に耳を傾けるからわからなくなっちゃう。霊感の書、自分で何回も何回も反芻するんです。反芻する。はい、アラムに作られた聖女、簡単にさーっと学んでいきましょう。で、私がモーセにですね、天の聖女にかたどって、こと細かに形といい、サイズといい、色といい、聖女の器具どこに置くか、なんで作るか、全部指示された通りであったんです。我々も、我々の品性も天の神の御心にの指示に従って形作られていく。イエス様は天の御心に従って自分の品性を形作っていったように、あの出エジプト記に主が命じられた通りである、祭壇を作り、主が命じられた通りであり千本を作り、もうみんな 主が命じられた通り、主が命じられた通りに作業を終わって、ついに主の栄光が、ごめんなさい、そう、主の栄光がこの幕屋に降りてきたんです。品性がイエス様がね、天から下ってきて、そして死に至るまで、しかも十字架で死に至るまで己を虚しくして御業を終わったとき、こと終われると言ったとき、主の栄光が現れたように、私たちも品性完成するときに主の栄光に満たされるんですね。これは非常に美しいものであったそうです。中は見栄えがなかった。ごめんなさい、外は。中は実に美しい、色、あるいは純金を使い、美しいものであったと描かれています。器具は全部純金で作られる。ね、そう。そして、イスラエルの民は、秩序正しく、この聖女を中心にして、祝宴したのです。日本人が神社を中心にして生活するように。これ一別してみましょう。あれ？あれ？うん？ぐるっと回って全部中も見せるようになってるんだけども。まあ明日でも見せましょう。はい。最初個人個人でね、罪を犯した罪人が子羊あるいは動物を連れてきて聖女の中に入る前に、祭司がいつも朝夕犠牲の供え物をしてました、ね、朝夕の生贄と言います。でこの朝夕の生贄、羊が殺されるとこの煙がずっと高く天高く昇っていきました。だから罪人はどこにいようと、私のために生贄が捧げられたと言って、そして罪を犯した魂は自分で悔い改めを象徴するその生贄を連れてきて、見つけて連れてきて、そして聖女に入ってきたんです。聖女の祭壇において朝夕の生贄が捧げられているのを罪人は見る。そこに何を見たかというと、彼らは信仰によって神はその一人子を世に使わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。ここに愛がある。そう、だから今日私たちもね、この愛を探してあちらこちらへめぐり回りますが、我々は信仰によって直接にイエス様に行くことができる。いろんな仲介を通ると失望させられることがある。最も信頼されしている人からね、失望されることがよくある。神に信頼することを教えるためとミニストリーヒーリングに書いてある。ここに愛が、これを見た罪人たちは自分の罪の許しを受けるためにここに生贄を連れて入ってきたんですね。こういうふうに。そしてその羊の上に、私は盗みました、人を殺しました、人を憎みました、偽りを言いました、はっきりした罪を言い表して、これ告白という、その重く羊の上に手を置いたんです。何を表していたかというと、その罪を子羊に移すんです。移す。聖書はね、罪は移行されるということが教えている。移される。で、この罪人自身が 包丁、ナイフを持って、そして自分で殺すんです。自分で。これは、キリストを殺したのは私の罪であるということを教えるためです。罪を犯すたびごとに、私たちはキリストを刺すんです。そして、信仰と悔い改めの門を取って自分で連れてきた生贄に犯した罪を告白しますね。そして罪を犠牲に移す。これが祭壇と言いましたね。ここで焼かれる。まあ、詳しいことがレビキに書いています。これは何を意味しているかというと、世の罪を取り除く神の子羊の象徴でした。パウロは何もヤギや羊の血が我々の罪を清めるものではない。キリストの罪が私たちを許し清めることを教えています。キリストの血が世の罪を取り除く神の子羊。そしてあれはキリストの十字架をも表してましたけれども、私もキリストと共に死ぬということを表している。ですからバプテスマはね、皆さん、バプテスマは自分の思い、自分の計画、すべてキリストに委ねますって、もう捨てるんです。捨てる。自我に死ぬ。死にきれないでバプテスマを受けたりすることがあるね。本当はバプテスマというのは我もなく世もなくただしのみいませり、全く違った生涯に、新しい生涯に移るんですね。そして再生の洗いを受けて、そしてクリスチャンの歩みを始める。神に義とされた、義認された、神と和解を受けた私たち、私たちの動機も思いも、もうすべて計画もキリストに捧げる。しかしこれはね、始まったばっかりであると大草頭に書いてある。本当はあの外庭の経験、これは非常にダイナミックな経験です。この私が本当に悔い改めて、そして信仰によってイエスを仰いで、キリストと共に十字架につけられるという、この経験はね、この時に死んだら救われます。この時に十字架の泥棒が完全になって、そして彼の先天的後天的な罪に死ぬ、戦って死ぬという経験してなかったけれども、彼はこの経験をしたので救われる。そして再生の洗いを受けて聖所に入っていくんですね。でここに祭壇があって、旋盤があって、聖所があって、至聖所がある。でこれを外庭と言ったんですね。この地上を表していたんですね。中に入りますと聖所、ここにまっすぐ行ったら、これここからですね、左からまっすぐに行ったら講壇がありました。これ神社にも講卓でしょ、神社でもね、そう同じです。そしてこれ燭台と言いました。左側、これ神社でろうそくの光が灯されています、いつも。でここにはパンの机がありました。お餅を捧げる。ヘブル語でおそらくこれユダヤ人が神社というのを作り始めたんだろうと言われて、モツァーと言ったさ、ヘブル語で。それが餅になってる。モツァー。そして、奥殿に契約の箱があったんです。神の臨在がここにあったわけですね。で、大祭司がここで、まあ、この一つ一つみんな意味がありますが、大祭司がこの中で奉仕するんですね。で、大祭司は 殺された犠牲の血を持ってきて、そして香壇の四隅に注ぎます。これ香ですね。血と香を捧げる。この血と香、香というのはイエス・キリストの功績と何ですか、犠牲を表す。血もキリストの犠牲を表しますね。この二つずっと聖書の中で使われたんです。香と血。ここに書いていませんけれども、イエスキリストの食材の犠牲と全能の中保者の働きを表しているわけですね。そして奥殿がですね、これみんな純金で作られていた。そう、血と香、イエスの犠牲と罪なき生涯、ね、これ上から見た図ですね。そう、これ死聖所、聖所の中の食材、香壇、そしてパン。クリスチャン経験の主たる三つの経験を表していますね。契約の箱、この契約の箱のこの中には十戒が収められていましたね。十戒が、この上の方は食材書と言いました。食材書で、ケルビムセラピム天使が自分自身を追いながら契約の箱を覆っていたわけですね。非常に神々しい。これは二つのケルビムの間に輝く光は、これは神の臨在を表していました。ここに十戒が収められたんですね。これが蓋になっていまして、これ食材書と呼ばれた。これがサイズです。幅というか長さというか、幅かな、は125センチ約で、高さが契約の箱75センチ。ヒットラーもそれを探し続けたというんですね。この栄光をシェキーナと言います。ある時にはシカイナと言います。シェキーナ。そう、ここで大祭司が1年に一度入っていくんですね。で、血と香を取って、そして祭壇で、殺された生贄の血を持って、あるいはまたここで香を持って、神様の前に、芳しい香りとしてあげたんですね。で、これを死聖所における最後の働きを最後の贖いと言います。この言葉はね、セブンステイの言葉だ。最後の贖い、特別な贖い。一般キリスト教会は祭壇で贖いは終わったという、十字架で終わったという。それがね、私たちの教会にもそういう思想が入ってきた。私たちは十字架で贖いが始まって、死聖所で最後の贖いがなされて、そしてイエス様を迎える準備がなされると説いてきたのに、途中から変わってきた。その歴史を具体的に皆さんに後でお見せします。いつ頃からそういうふうになってきたのか。二つのヤギが贖いの日に主の前に連れてこられた。くじが引かれた。一つは主のためほふられて、その血は死聖所に持ってこられた。一つはサタンのヤギとして罪の責任を負わされて、そして荒野に連れて行かれる。そのヤギを何と言いますか。
アザゼル、
スケープゴート、アザゼルって言うんですね。アザゼル。だから罪人の罪が生贄に移されて、生贄が殺されて、その血と、あるいはある時には祭司が肉を食べて、そして肉と血によって聖所に移される。 そして贖いの日には聖女から罪を今度は罪の総責任者であるサタンに移す。そしてサタンはそれを追って茅内番田ヘドミ先どっかわからんもう二度と帰ってこれないところに連れていく、ね、そう一つはアザゼル一つは主のためにほふられたんですね。これを最後の贖いと言います。その契約の箱死聖女はの契約の箱はその実戒とそして恵みの座あるいは贖罪所といったこの二つ決して切り離してはならない。神の憐れみと神の義の標準である律法を引き離してはならないということです、ね、神様憐れみ深いからどんな罪でも許してくださる。千年期後でも人は悔い改めて救われるという人もいますよ。人は誰も滅びはしない。神は愛であるから。しかし我々皆義の標準である実戒に照らしてみんな天の法廷で出頭して裁きを受けなければならないことになっているんですね。ヘブル書の9章の27節にね、死ぬことがすべての人に定まっているように死んで後裁きを受けることも定まっている。そしてキリストはすべての人のために十字架で死なれたということも定まっている。キリストが二度目に現っていることも確実であるというこの四つのことが書いてますね。ところがねこれは余談になりますが聖書はね全体見なくちゃいけないというここでもわかる。すべての人は死ぬことを定まっているとみんな死にますか。死を迎える人たち14万4000死にますか。死なない人もいるよ。死なない人もいる。なんで全ての人は死ぬと書いてあるじゃないかと一箇所だけ見ると偏った見方になる。ところがね死なないで死を迎える人たちもいる。ある牧師がねみんな死ぬのは罪を犯すから死ぬんだ。そういいことをおっしゃいました先生。ところが死なない人たちもいるんじゃないですかって生きて死を迎える人たち、その人たち罪がありますかって言ったら、死なない人たちもいる。罪のない人たちがいる。完全に罪がなくなる人たちがいる。そして、定められた人によって、アザゼルは、サタンは永遠に戻れないところ、人里離れたところに連れて行かれる。この、救いの計画、これ分かりやすいでしょ？贖いの計画。ステップがある。ワン、ツー、スリーって言って。もしこれを分からなければ、他のキリスト教と同じ。あえてセブンステアドベンチストに来る必要はない。そして、このアザゼルは人だと離れたところに連れて行かれるんですね。それは何を意味していたかというと罪の張本人であるサタンは千年の間何の仕事もしないで荒廃した地球にサタンと悪天使たちだけ残る。千年の間よ。これ大変な刑罰ですね。サタンはこれだけの刑罰に終わらない。千年期終わって後人用で滅ぼされる。しかし千年の間拷問を受ける。仕事のがないってことつらいことないですよ。1ヶ月ぐらい僕仕事ない方がいいなと思うことがあるけどね。1年もね10年もね70歳になるけど70年間仕事何もやることがなくて生きてたならば大変ですね。千年間何にもすることがなくて生きてる。誘惑しようと思っても誘惑される人いない。悪天使たちだけだから、ね、閉じ込められる千年ね。はい、ここで復習してみましょう。 聖女に罪人が悔い改めと信仰の門を通ってきます。罪を告白します。告白した罪は罪人から子羊に移される。で、子羊から祭司に移される。祭司から聖女に移される。これを日ごとの奉仕と言いました。罪の処理のステップですね。そう、罪が聖女に移されるステップでした。で、今度は一年に一度だけ大祭司が死聖女に入る時があった。聖女に最後の贖いの日、裁きの日でもあった。この時は何をするかというと、聖女からヤギに、主のヤギに罪を移し、それ主のヤギから血を通して、これ血だね、これ血、血を通して大祭司に移して、大祭司はスケープゴート、サタンに移す。サタンは人里離れたところに連れて行かれる。サタンはね、千年期終わって後、この千年期っていうのも素晴らしいね。神様は簡単に人を滅ぼさない。なぜあの人が滅びるのか。それでサタンも裁かれる。サタンが滅びる理由はどうしてか。全部被造物が納得して、そしてサタン自身も納得して滅んでいくんです。全被造物は神は愛であり、神は公平なお方であるということを認めて滅びる人は滅びるんですね。だから罪が聖女から移される、罪が聖女に移される、罪が聖女から移される。だから神様は非常に忍耐深く合理的になさる、罪の処理に。これで悔い改めてね、イエス様に罪をお任せしたが、いや、私は天国行きたくないって言って、またその罪を取り戻すことができるんです。で、その罪をね、自分で責任を持って、ね、千年期の後、大変な苦しみに遭う。その苦しみ、罪人がイエス様に罪を任せずに、自分で罪を刈り取る罪人の苦しみはね、イエス様が十字架で苦しんだあの苦しみだそうです。我々は簡単に自殺する、ピストルでね、腹切りして、これで終わりではないんですね。人生、自分が蒔いたものは自分で刈り取る。それをイエス様に委ねればいいんですけれども、イエス様に告白し任せきれなければ、自分で刈り取らないといけない。その苦しみは十字架の苦しみだそうです。この死聖所における大祭司の務めは、死んでよみがえって天の聖所、そして死聖所に1844年に移られた最後のイエス様の贖いの象徴であったんです。ここで覚えていなければならない大事な事実があります。食材に関する重要な真理がこの年ごとの務めによって民に教えられた。一年間にわたって捧げられた財産によって罪人に代わるものが受け入れられてきた。だが生贄の血が罪に対する完全な贖いを、なんて書いてる？果たしたって書いてる？果たしたのではなかった。それはただ罪が聖女に移される手段を提供したに過ぎない。罪人は血を捧げることによって律法の権威を認め、律法に違反した罪を告白し、世の罪を除くお方への信仰を表明した。だが彼は律法法の宣告から完全に解放されたのではなかった。だから一度救われたら永遠の救いではないですよ。死聖所において最後に罪が除去されて贖いがなされると、初めて神様は歌を歌われると、ゼカリア書の聖書に一箇所だけ書いてあるそうです。 セレブレーション、ね、キリストの血は悔い改めた罪人を立法の宣告から解放したが、しかしそれは罪を消し去るものではなかった。罪は最終的な贖罪の時まで聖書の記録に残るのである。そのように象徴においても罪祭の血は悔い改めたものから罪を取り除いたが、罪は贖罪の日まで聖女に残っていた。私たちが罪を告白してイエス様に許しをいただく。しかしね、魂は傷を受けている。天の聖女にも記録がある。私たち生ける神の宮である私たちのこの心に、魂に正確な本当の記録が残る。天のは写しコピーです。これよく理解しててくださいよ。天の記録はコピーだから、天の聖女の清めというときにね、後で私たちの教会の神学者たちが言っている言葉を紹介しますが、あ、聖女の清めは天の記録の踏みから消すことであって、何も信者の心から消すわけではない。それは残るって言うんです。聖書の教えは何でしょうか。この記録は天の聖女にも魂の宮にも残っている。これは脳心理学者たちはね、知ってますよ。我々が見たり聞いたりすること、全部記録は我々の脳に記録されている。それが潜在意識のに残っていて、それが我々の行動を左右している。小さい時に経験したことが潜在意識に残っていて、それが私たちのね、性格を作り上げている。だから罪をの除去と、神様が罪を取り除かれるという時に、どんなに素晴らしいことかということが後で分かってきます。そう、罪の除去、これもね、我々の教会であまり言わなくなった。最後の贖い、特別な贖いという言葉を使わなくなった。死聖女にいますイエス様と言ったら、今我々の教会で何を異端を話してんだろうという、そんな見方をする。そう、罪は天の記録にある、心の記録にある。今私たちは実体の昔のこの、昔はこういう儀式を毎日毎日繰り返して、年に一度だけこの死聖所に大祭司が入った。で、これは全部イエス・キリストが実際に行われることを表していた。イエス・キリストは定められた日に、定められた時に、杉越の祭りの時にイエス様十字架にかかって息を引き取られた、その同じその瞬間に儀式を繰り返していたあのエルサレムの神殿の幕が真っ二つに裂かれた。もう昔の儀式はもういらないということでした。神の子羊イエス・キリストが十字架でご自分を捧げられた。そして死んで三日目によみがえるということも予言の通りでした。予言の通り。この祭りのことを研究するとそれわかりますね。そしてイエス・キリストは天の死聖所に、聖所に最初貼られた。ここも間違わないでくださいよ。イエス様天にお帰りになるとき、どこに入られた？ここに。多くの学者がね、死んでよみがえったイエス様は天の死聖所に入られたという、その思想が我々の教会にも入ってきた。だから1844年何の意味もないっていうんです。何の意味もない。そう、このね、1844年から実体の贖いの日に入ったという この真理が理解できないと、セブンスデーアドベンチストとして現代の義務を果たすことができない。セブンスデーアドベンチストの立場を貫くこともできない。なぜ私たちセブンスデーアドベンチストかというと、安息日、7日目安息日守るから。安息日を守る団体はね、30くらいあるってよ。ユダヤ人御霊教会とかね、セブンスデーバプテストとかいろいろある。セブンスデーアドベンチストだけが持っているあらゆる真理の基礎、土台、大黒柱は、死聖女にイエス様が最後の取りなしをしておられる。その意味はというと、何のために入られたかというと、イエス様をお迎えする準備をするために。大総統下巻の140ページに、さあこの点急ぎませんから、はっきり理解してください。何回も言って我々研究したけれども、まだわからなければ、この際はっきりと理解してください。なぜイエス様1844年に死聖所に入られたか、理由はイエス様を生きて迎えるためであったんです。140ページ。もしかしたらこのことをね、理解できなくなって見失ったから、長い間今伸びてるのかもしれない。しかし人々はまだ死に会う準備ができていなかった。まだ彼らのためになされればならぬ準備の働きがあった。彼らはまず光を受けて天にある神の宮に心を向けねばならなかった。そして彼らがそこで奉仕しておられる彼らの大祭司に信仰によって従っていくときに、新しい義務が示されるのであった。もう一つの警告と教えの使命が教会に与えられるのであった。そう、死聖所にイエス様が入られたということを知ったときに、聖書研究で幻でそれを見せられたときに、セブンスデーアドベンチストに天から三重の使命、三天使の使命が与えられた。これは地上最後の使命です。ある人は、いや、もう一つあるというかもしれない。黙示録18章のね、天から大いなる御使い、強い力が降りてきて、全地を照らしたんだ、第四の御使い。いや、第四の御使いと言ってるけどもね、三天使の使命の繰り返しです。後の雨が注がれて、かつてなかったほど大いなる叫びを持って全世界に述べ伝える。最後の使命が託されたのはセブンスデーアドベンチストです。この三天使の使命を受け入れる人のみが主のご再臨を迎えることができるんです。間違ってますか？間違っていましたら僕クビにしてくださいね。そう、三天使の使命はセブンスデーアドベンチストにのみ与えられた。セブンスデーアドベンチストにのみこの死聖所における最後の贖いというメッセージが、光が与えられた。どこ探してもない。ここでなされる作業の結果は、罪が永久に取り除かれて、そして心に神の律法が記されたときに、聖霊が満たされたときに、午前中の話を思い出してください。そしたらここに神の戒めを守り、イエスの信仰を持つ民があると初めて発表される。今我々の教会は形はこのことを知ってるが、実質的にね、このことまだ理解してないし、体験してない。 天の至聖所で最後の贖いをしておられる間に、キリストは世界の全人類に永遠の福音を伝えるために三天使の使命を送られた。第一、神の裁きの時を告げ知らせる。第二、バビロンは倒れたことを宣言する。第三、獣とその像が見、獣の刻印を受けることに対する神の激しい怒りの葡萄酒を飲む者は恐ろしい刑罰に値する。恐るべき威嚇の警告であるが、今まで学んできたように愛の警告である。愛の警告。人類はね、サタンが猛威を振るうから、もうあらゆる手段を用いて、策略を用いて、神様の与えた現代の真理を理解させないようにするんです。そしてサタンと一緒に永遠の火の池に投げ込まれる用意をさせたい。これサリン事件どころじゃない。この罪人が撒いたものを刈り取る苦しみは、先ほど言ったように超人間的なキリストの十字架上の苦しみであった。神様はその苦しみは御子イエスキリスト一人だけでよかった。罪の値を刈り取るということは、だからそれから救いたいためにこのような恐るべき威嚇の警告を与えておいでになるんです。あまりにもね、全世界の人々を見事に洗脳し惑わす大いなる欺瞞だから、だから神様はもう三天使の使命を、愛の使命を最後のためによって伝えるんですね。まもなく人類の恩恵期間が閉じる。キリストは中保者の働きを終わる。すると黙示録8章5節6節に書いてあることが成就する。御使いはその香炉を取り、これに祭壇の火を満たして地に投げつけると。すると多くの雷鳴と諸々の声と稲妻と地震とが起こった。そこで7つのラッパを持っている7人の御使いがそれを吹く用意をした。そうするとね、この地上に全人類の恩恵期間が終わりますね。そしたら7つの災害が容赦なく吹き下るんです。7つの災害が、これを大いなる悩みと言ってる。このね、恩恵期間が閉じるときに人類が経験するこの恐ろしい悩み、荒垣三郎先生がね、人を殺したね、人を殺した時に上司から絶対上司に言われて殺したと言ってはならない、どうせ俺もお前も一緒に死刑されるんだから、ね、絶対に人に言われてやったということを言ってはならない、運命共にしようじゃないかと言ったそうです。そしたらね、裁判にかかった。荒垣三郎が裁判にかかった。この19歳の少年が一人で二人を殺すということ、こんなことありえない。誰かに命令されたに違いない。誰が命令した、しつこく問いただされた。いや、私自分の意思でです、言い張ったんです。裁判官たちはね、信じられなかった。もしあなたが上司に言われて、人に言われてやったということがあれば、あなたは罪が軽くなるんだよ、許されるんだよと何回も恩赦をあげたそうです。けれども絶対に自分でや人から言われてやった、あるいは自分でやったと言いなさいと言われてたもんだから言わなかったんです。さあ、これで荒垣三郎の運命は決定した。裁判も終わり。そしてある時部屋に帰ってみた。あのボスは、ボスというのかな、上司、どうしてますかと言われた。きっと死刑の時にしばらく荒垣三郎先生は連れて行かれたんだね。しばらくして帰ってきてから、ボスは、上司はどこにいるんだと。え？ あの人はね、もう日本に帰ったよ。荒垣三郎はもうびっくりして怒りに燃えたんです。何、運命を共にすると言って自分は高飛びして逃げた。もうけしからん、許すわけにはいかないって言ってね、もう憎しみが燃え上がった。しかしもう裁判ではね、決まってた。何日も何日も猶予が与えられて、本当に自分で殺したのか、もし告白すれば許されるんだよと言われても告白しなかった。そう、恩恵期間が閉じるともうどうにもならない。法廷が開かれている時が恵みの日である、救いの日であるんです。そう、裁きの時は来た。誰のために？ダニエル書7章を見るとね、こう書いてあるよ。7章の22節、ついに火の老いたる者が来て、意図高き者の生徒のために審判を行った。生徒のために審判を行う。荒垣三郎のために審判して裁きが行われて猶予期間が延ばされているのに、彼は告白しなかった。この審判はね、私たち罪人、弱い者、貧しい者のために裁きが行われるとダビデも歌ってる。貧しい者のために、ご自分の民のために、心へりくだって、私は主税人のようなものです、ね。心を打ち叩いて、はがみしながら、神を憐れんでくださいという人たちは、幸いなるかな。心の貧しい人たち、幸いなるかな、悲しんでいる人たち。これ裁きの時も同じです。あの礼拝の時にね、パリサイ人がやってきて、そして神様、私はなんと恵まれていることでしょう、何十年もこの神殿に通っていることでしょう、11もやりました、あれもやりました、これもやりました、神様感謝します。ところがあの教会の隅っこにね、もう胸を打ち叩いて、神様憐れんでくださいと言ってる。あの人は最後の裁きの時に法廷に出頭するセブンスデーアドベンチストを表してるんです。ゼカリア書の3章の幻はそうです。もう絶望するばかりであるって、自分たちの無価値さと罪深さと。裁きの座にね、あの私は70年クリスチャンであったという自分の功績、義に頼る気持ちがこれっぽっちでもあったら、私はあなたを知らないと。裁きは心砕けた貧しい悲しんでいる生徒たちのために行われる。罪人だから救われる資格持ってる。罪人だから我々はこの弁護士が必要なんです。彼に来るものを決して拒まないとヘブル書に書いてある。決して拒まない。そう。だから猶予期間が終わると七つの災害がある。その時、不義な者はさらに不義を行い、汚れた者はさらに汚れたことを行い、義なる者はさらに義を行い、聖なる者はさらに聖なることを行うままにせよ。そう、もうこの後は悔い改めることができない。全能の救補者神様もどうすることもできない。そしてこのね、裁きは神の家から始まる。セブンスデーアドベンチストから先に運命が決定される。すると日曜休業礼が立ったらね、生ける者の裁きに移る。先にセブンスデーアドベンチストから あとまだ知らない人は、あとね、永遠の福音、第一、第二、第三天使の使命を聞いてから彼らは、裁きの祝福に預かる。印されるんです。先にセブンステアドベンチスト。そして、この地上に、かつてないほどの恐ろしいことが起こる。その時、地球は、火と硫黄で燃え尽きろうとするときに、この神様を、神に頼って、イエス様のイサオに頼っている人たちは、この時、見よこれぞ我らの雷と言って、喜んで迎えるんですね。で、これも朝見せました。オリオン星座の彼方から、イエス様と天使の一行が降りてくる。それは美しい行進です、ね、見よこれは我々の神である。私たちは彼を待ち望んだ。彼は私たちを救われる。これは主である。私たちは彼を待ち望んだ。私たちはその救いを喜び楽しもう。セブンステアドベンチストという意味わかりますか。アドベンチスト、んセブンスデーは第7日目、安息日巡者。アドベンチストというのはね、キリストの再臨を待ち望む、待望する、再臨待望者という意味です。心から、主よ、徳を来たりませと待望しているでしょうか。まだこの世の人たちと楽しんでから、あるいはまだ人間の知恵と技術がこの地球上にもう素晴らしいのを作り上げるまで見届けたいですか、皆さん。1キロの高さのビルディング立つのを見てみたいですか。まもなくイエス様の再臨のが来るということの足音がもう聞こえてきています。千年の間地上は全くの荒廃状態です。この骸骨に加わりたいですか、皆さん。え、骸骨。ブッシュ大統領はね、スカール&ボーンズという秘密結社に属している。骸骨と頭蓋骨と骨という意味です。願わくばあの人ここに入らんように祈りたいね。そう、我々この間天に行ってる。生徒たちは天に行ってる。永遠の魂、楽しみを天でなすんですね。そう、千年の期間サタンは幽閉される。その間あがなわれた者たちは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間支配すると書いてある。キリストと共に裁判の席に着くんだそうですよ。そしてどうしてあの人があんな立派、当然あの天国に行くはずと思っていた人が天国に来ないんですかという理由が説明される。一つ一つ公平な裁きがなされる。千年期はね、素晴らしい福音ですよ。そしてサタンの番になるとサタンも納得するんです。私が滅びるのは当然だと言ってね。その時、それが終わるとキリストはオリブ山にお下りになる。オリブ山に、沖縄にじゃなくて、残念、ね、オリブ山に。そこはキリストが復活後昇天された場所であり、また天使たちが主の再臨について約束を繰り返したところである。預言者はこう言っている。あなた方の神主は来られる。諸々の聖者と共に来られる。その日には彼の足が東の方、エルサレムの前にあるオリブの山に立つと、ゼカリア書に書いてある。その時サタンは、聖なる都エルサレムが下ってくるのをもう怒りに燃えて、悪天使たちと、それ復活した悪人たち、ヒトラー、スターリンね、ピラト、みんな召集する。そして短期間に武器作るそうです、ね、そして聖都エルサレムに向かって最後の攻撃を加えてくる。 その時火と硫が天から降ってきてこの地球を焼き尽くしてしまう。そしてその後私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り海もなくなってしまった。また聖なる都新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを出て天から下ってくるのを見た。また御から大きな声が叫ぶのを聞いた、ね、午前中もこれ話しました。もう涙もない、病もない、痛みも叫びもない、死ぬこともない。すべてのことが新しくされる。さあこれも午前中見せましたね。清い完全な環境に住む民は彼らがの心が心の聖女が回復されたからです。そう、はい、これが聖女に教えられている贖いの計画です。はい、これで終わって しばらく休んでまたやりましょうね。はい、じゃあこれで終わります。最後にお祈りします。今お祈りする天皇お父様、あなたの三天使の使命に、含まれた福音を感謝いたします。確かに私たちから罪が取り除かれるということがこのステップを踏んで、教えられました。どうぞ神様の素晴らしい祝福に預かるものとならしめてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは休憩して終わりましょう。